本日与えられました聖書の神証書をお読みいたします。旧約聖書と新約聖書をお読みいたします。旧約聖書詩式7章1節から8節。エルバールつまりギデオンと彼の率いるすべての民は朝早く起き、エンハロドのふもとに陣を敷いた。ミディアンの陣営はその北側、平野にあるモレの丘のふもとにあった。彼はギデオンに言われた。あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せばイスラエルは私たちに向かって心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったというであろう。それゆえ今、民に呼びかけてこう聞かせよ。恐れおののいている者は皆帰りギリアドの山を去れと。こうして民の中から2万2千人が帰り1万人が残った。主はギデオンに言われた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水辺に下れ、そこであなたのために彼らを減り分けることにする。あなたと共に行くべきだと私が告げる者はあなたと共に行き、あなたと共に行くべきでないと告げる者は行かせてはならない。彼は民を連れて水辺に下った。主はギデオンに言われた。犬のように舌で水をなめる者、すなわち膝をついてかがんで水を飲む者はすべて別にしなさい。水を手にすくってすすった者の敵は300人だった。他の民は皆膝をついてかがんで水を飲んだ。主はギデオンに言われた。手から水をすすった300人をもって私があなたを救い、ミディアン人をあなたの手に渡そう。他の民はそれぞれ自分のところに返しなさい。その民の糧食と角笛は300人が受け取った。彼はすべてのイスラエル人をそれぞれの自分の天幕に帰らせたが、その300人だけは引き止めておいた。ミディアン人の陣営は北に広がる平野にあった。新約聖書ヘブライ人への手紙11章32節から12章の2節までをお読みいたします。これ以上何を話そう。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。信仰によってこの人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、弱った者に強い者とされ、戦いの勇者となり敵陣を敗走させました。女たちは死んだ身内を生き返らせてもらいました。他の人たちはさらに勝ってよみがえりに達するために釈放を拒み拷問にかけられました。また他の人たちは預けられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるというひどい目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らしにこと書き苦しめられ、虐待され、あれの山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きました。世は彼らにふさわしくなかったのです。ところでこの人たちはすべてその信仰ゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。こういう丘で私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷は絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、 恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。以上です。説教、信仰によってと題しまして、西川先生に説教していただきます。
本日この愛宕町教会の主日礼拝で説教奉仕を行わせていただく幸いを感謝いたします。市川教会伝道師の西川良三です。どうぞよろしくお願いいたします。私は連れ合いとともに2年半前に市川教会に赴任してまいりました。市川幼稚園の園長も兼ねておりますが、2021年の3月に引き継ぎのための幼稚園の理事会に出席した時のことです。私にとっては最初の理事会で、前任の牧師で園長の土橋誠先生の司会のもと会が始まろうとしておりました。初めてお会いする方々もいて、私はとても緊張していたのですが、その時私のところに来られて大変温かい笑顔でようこそ来てくださいましたと言ってくださった方がいて、ほっとしたのを思い出します。それが城俊介先生でした。さらに先生は当時山梨文区の議長であられたのですが、本来こちらからお伺いして挨拶すべきなのが、先生の方から山梨のお米をお土産にそれを担いで持ってこられて市川教会の私どものところに訪問してくださり、本当に頭が下がる思いでした。以来先生には幼稚園の理事として、また文区教区における指導的立場の先生のお一人として、これまで私ども夫婦ともども大変お世話になっています。また久子先生には、私どもが伝道師でまだ聖餐式執行ができる立場でないために、たびたび市川教会に来ていただいて説教と合わせて聖餐式の執行をお願いしてきました。宍戸先生ご夫妻をはじめ、これまで愛宕町教会の何名の方々にさまざまにお世話になっています。こちらの教会にですね、私が以前教師として勤めておりました学校、キリスト教学校のですね、いわば上司として大変お世話になった宮崎元和先生が会員としておられたことを、市川教会赴任後に奥様からお電話をいただき、本当にびっくりしました。他にもこちらの教会の方々といろいろなところで、つながりを発見して、そのたびに驚きを覚えます。お一人お一人のことを今申し上げるとですね、時間かかってしまいますので省略させていただきますが、キリスト者は少数ですから、私洗礼を受けてからもう、50年になりますけれども、長い教会生活を続けているとどこかでつながるのかもしれません。しかしそれがであっても、その結びつきを仕組む神様の不思議な力を感じます。またその少数者である私たちがイエス・キリストにあってそれぞれの教会を超えてつながることで、共に支え励まされ、地の塩を世の光として主の証しの技をこのように行っていくことができるのだと思います。本日の聖書箇所は日本キリスト教団の聖書日課から取らせていただきました。先ほど司会者の方に読んでいただいた詩式の7章には、詩師ギデオンに率いられたいわゆる少数精鋭の話が登場します。旧約の詩式はイスラエルが建国される前にイスラエルの民の指導者の役割をした12人の詩師について記されています。イスラエルの王国はサウル王を初代の王として建国されましたが、それ以前はカナンの地に定住していたイスラエルの民は、周りの部族と、共存関係にあった場合もあるし、あるいは争ってその部族を征服したりされたりされそうになったり、そこで暮らす時期がしばらくあったようです。それまで流浪の民であったイスラエルが カナンの地に定住するようになると、もともとそこに住んでいて部族の土着の宗教であるバール信仰などに寄与することも出てきたわけです。それは主なる神の怒りを買うことになりました。その報いとしてイスラエルは、他の民族部族からの略奪と支配を受けることになったこともあったことが聖書に記されています。しかし神は獅子と呼ばれる指導者を時代ごとに送ってイスラエルを救われたことが詩式に記されています。その中の一人がギデオンでした。少々前置きが長くなりましたが、このミディアン人という部族との戦いに打ち勝った、この、時のことが、記されています。ミディアン人というのは人類初のラクダの大量飼育に成功した部族と言われていますが、少し前の詩式、6章2節には次のようにあります。彼らは家畜とともに天幕を携え登ってきたが、それはイナゴの大群のようで人もラクダも数知れなかった。彼らは来てこの地を荒らし回った。6節、イスラエルはミディアン人のため甚だしく衰えたので、イスラエルの人々は主に助けを求めて叫んだ。そして神はイスラエルを救う人物としてギデオンを選んだんです。ギデオンは神の声に従ってバールの祭壇を破壊し、そしてミディアン人と対峙します。そこで神がギデオンに告げたことは次のようなことでした。先ほど司会者の方に読んでいただいた詩式7章の2節には次のようにあります。あなたの率いる民は多すぎるので、メディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せばイスラエルは私に向かって心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったというである。神は自分たちの力に頼ってはならない、力任せに勝利を勝ち取ることはするな、あくまで神に従って戦えと言われるのです。自分の力で成功を獲得すると神から心が離れてしまうからです。そしてまず神が伝えたのは次のようなことでした。3節ですが、それゆえ今民にこう呼びかけて聞かせよ、恐れをののいている者は皆帰りギレアドの山を去れ。つまり意欲のない者は無理に戦争に参加させるなということだったのです。戦争でなくても意欲あるいは動機というものがこの世のさまざまな課題に取り組んで成功する一つの欠かせない要素と言われています。神は見える数ではなく見えない人の心に目を注ぐようにされたんです。この選びによって半数の民が残りました。さらに神は一見不思議な選出基準を述べられます。4節、主はギデオンに言われた、民はまだ多すぎる、彼らを連れて水辺に下れ。そして5節ですが、次のようにあります。彼は民を連れて水辺に下った。主はギデオンに言われた、犬のように舌で水を舐める者、すなわち膝をついてかがんで水を飲む者はすべて別にしなさい。ここだけ読むと、ちょっと分かりにくいのですが、実は、新旧約訳聖書の、翻訳はどうも、少し翻訳が適切でないように思いまして、一番新しい聖書協会共同訳を見てみますと次のようにありましたので、そちらを紹介から読ませていただきます。ギデオンは民を水辺へと下らせた。そこは同じです。主はギデオンに言われた、犬のように舌で水を舐める者と膝をついてかがんで水を飲む者とすべて別にしなさい。で6節、水を手ですくってすすった者の数は300人であった。でそして神はその300人をもってミディアン人から救う者として選ぶように、ギデオンに伝えるわけです。なぜ神がギデオンにそのようなものを選ぶように伝えたのか、この箇所にはいろいろな解釈が成り立つでしょう。ある聖書仲介書には それは兵士に緊張感があるかないかを見るためだったということが述べられていました。それも確かにあるかもしれません。しかし私は自然の恵みである水をいただく様子を通して、その人間の姿勢からうかがえる経験さ、恵みをきちんといただく姿勢を見たのではないかと考えます。私が園長を務める市川幼稚園はキリスト教保育を軸としています。それはよく自由保育と言われます。子ども一人一人の意欲、自発性を尊重し、自分たちで遊びを選択するようにし、先生が一定の決まった活動を行わせることは最小限とします。しかし給食の際は大変ある意味厳しくそのマナーを守るように教えています。私が方針としてそうさせているのではなくて、伝統的にそう行われているようです。私以外は皆ノンクリスチャンの職員の方ばかりなのですが、それらの方々の思いも神様からいただいた自然の恵み、天の恵みを感謝して受けるということを教えたいということなのです。言い換えると、ただ自分が空腹であるからそれを満たすのが食事ではないということを伝えるのです。この四式の場面においても、天という水という天からの恵みを受ける際に、ただ自分の渇きを満たすことに走るのか、あるいは普段からありがたいと思って水源に水を直接口につけるのではなく、そこからいただくという姿勢があるのかで、そのマナーに現れるはずです。後者の天の恵みに対し敬虔な思いを持った者たちを集めろと神は言われるんです。そのようにして選ばれた300名がどのような役割を果たしたかは、後の19節23節に記されていますが、選ばれた300人を3つの小隊に分け、それぞれが松明をかざして角笛を吹き続けたので、ミディアン人は怯えて敗走し、同士討ちを起こしたということです。また一旦戦いから離れさせられたイスラエル人が再び集められて、ミディアン人が逃げていったことが記されています。直接戦ったわけではなかったのですが、300名の士気が勝利を導いたのです。それは人間の内側の心、神への敬虔さから湧き出たことであったと言えるでしょう。このようにしてイスラエルの民を救ったギデオン、あるいは他の志士たちの名前が、新約聖書のヘブライ人への手紙11章32節から列挙され、さらにダビデ、サムエル、そして他の預言者たちのことが、挙げられています。この11章の少し前、11章の最初の方には、特に信仰とはということについて、論じられています。少し読ませていただきます。一節には次のようにあります。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。そして二節で、昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められましたと続きます。さらにその後、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセラのことが論じられ、そして先ほど読んでいただいた32節で、これ以上何を話そう、もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょうと、旧約の信仰者らについてはあまりにも多く語ることがあると、この、ヘブライ人への、手紙では述べます。彼らが行ったことについては次のように語られます。この人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となり、敵軍を敗走させましたと続きます。これらの人たちは信仰によって、いわばこの世での戦いに勝利し、あるいは目的を達成した人物たちでした。しかし必ずしも全てが勝利したわけではありませんでした。35節の途中からは、信仰ゆえに苦難に遭い、そしてこの世界では報いられなかった人々の例が、記されています。 名前は記されていませんが、たどっていくといろいろとこれは分かってくるようなのですが、釈放を拒み拷問にかけられました。また他の人たちからはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮を着て放浪し、暮らしにことかき、苦しめられ、虐待され、荒れの山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きましたとあります。信仰に基づくこの世の戦いにおいて、信仰者はこの世の中では必ずしも勝つとは限りません。志半ばで敗北す、して天に召されるということもあり得るのです。私が洗礼を受けるにあたり、その一番大きなきっかけとなった出会いは、高校時代の英語教師澤正夫先生との出会いでした。当時教会学校にも行っておりましたが、やはりこの澤先生との出会いが、一番大きかったのではないかと思います。高校生の時私はさまざまなことに行き詰まりを覚えて、毎日が苦しくてしょうがないような時期もありました。しかしその時に澤先生のどの生徒に対する、対しても愛情あふれる姿勢、教育者としての熱意、そして時折語られるご自身の生涯と、それから信仰の証、聖書についての話を通して、私は本当にキリストの姿を見たと思ったのです。澤先生はもともと小さい頃ご両親を亡くされ、そして大人になってからもシベリアに抑留されるという大変な人生を歩まれた方でした。その先生がの息子さんで牧師で、澤正彦先生という日本キリスト教団から初めて韓国に派遣された方がおられました。この方はゴスペルシンガーの澤智恵さんのお父さんでありますが、日本と韓国との架け橋となった方です。で、私は高校を卒業し間もなく洗礼を受け、その後澤先生とは音信が途絶えてしまったのですが、私はでも英語の教師となりまして、一度英語の教師の会で澤先生とお目にかかったことがありました。で、1980年代のことだったと思いますが、息子さんのこの澤正彦牧師が癌で天に召されたということを知りました。私の恩師澤先生のことを思うと、大変な人生を歩まれ、ようやく英語の教師として多くの若者から尊敬され、平穏な人生を歩まれるようになっていたと思っていたのに、ここに来てこれからご活躍を期待されていた息子さんに先立たれるなんてと、やりきれない思いがいたしました。しかしこの澤正彦牧師が癌にかかって余命いくばくかの時に、ご自分で周りの人に当てて確かテープでに記録したメッセージを活字した、その本を読んで大変励まされたのを思い出します。弱き時にこそという本だったと思います。奥様のやはり韓国の方の牧師である、韓国の方で牧師であるキム・ヨンさん、先生のとの教著ですが、そこには後に残される澤牧師の、身内の人たちに特に対するメッセージが、残されていたわけですが、まるでこれからどこかへしばらく旅に出るからその間よろしくといったふうな、全く死への恐怖や家族と別れることに対する悲しみなど微塵も感じられないものだったからです。復活を固く信じている信仰がそこにはっきりと読み取ることができました。おそらくお父さんも読まれたと思います。きっと慰められたに違いありません。39節には、ところでこの人たちはすべてその信仰ゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。40節、神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったのでとあります。さらに勝ったという表現の言語のギリシャ語はクレイトンと言いますが、このヘブライ人への手紙に非常に多く登場する言葉です。 より優れたという意味ですが、例えば8章6節にははるかに優れた大祭司というところで、9章23節にはこれよりも優れた生贄、11章16節にはさらに勝ったふるさと、そして11章35節の本日の聖書箇所の中にありますが、さらに勝ったよみがえりというところなどで使われています。この言葉は続く12章1節2節にあるいわば締めくくりの勧めの内容と関連しているとも言えるかもしれません。12章1節には後半に次のようにあります。自分が定められている競争を走り抜こうではないか。私は高校時代陸上競技を行っていて、今も走ることが好きで走っています。しかし高校時代は記録が伸びず挫折しました。これも高校時代の挫折経験の中の一つですが、それでもその年齢ごとに目標が与えられ、少しでもその目標に向かって自分が良いタイムで走れるように多少苦しくても頑張ってきました。まあ、そういう気持ちがわからないという人もいるかもしれませんが、実際走ってみるともっともっとと思うわけです。今は健康のため、より良い体の状態のため、そして走り終えた時の後の爽快感を目指して走っているのかもしれません。何か先にもっといいものがあるから走るのです。40代50代の頃はレースに出たこともありました。5キロとか10キロのレースですけれども、その時私の妻と子供が応援に来てくれた時もあり、その時特に励まされ、力が出たのを覚えます。やはり観客がいると競技は普段以上に力が出るものです。12節の最初に、そういうわけで私たちもまたこのようなおびただしい商人の群れに囲まれている以上とあります。私たちの走る信仰生活のレースを応援してくれるのは、約束されたものを手に入れなかった人たちも含めた信仰の先達です。その応援があるから辛い時も耐えられるのではないでしょうか。すべての重荷や罪をかなぐり捨てて、つまりこの世界のどうでもいい自分を縛るこだわりを捨てて、信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら走ろうではないかと聖書は語ります。主イエスは苦しまれ、しかし復活の栄光に預かったのだから、その主イエスを信じて走る私たちは終わりの日によみがえらされるというゴールがある。それを目指して走ろうと聖書は語るのです。思い煩いと労苦の多いこの世界の戦い、あるいは苦しい競争のように思える日々であっても、最後に勝利の冠を終わりの日に与えられるという希望を信じて共に歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。天の神様、日々の私たちをあなたが先に立って導いてくださっていることを信じ、先にあるゴールを見つめて、さまざまな試練誘惑に耐えて歩んでいくことができますように。また今世界中には本当に試練の中にある方々がおります。悲しい出来事がありますけれども、どうぞあなたが傍らにあって支えてくださいますように、あなたの御心がこの地にも一日も早く行われることをお祈りいたします。感謝してこのお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。